おはようございます。高原豪一郎です。先月、私の行っております教会に素敵なゴスペルシンガーの方をお招きいたしました。その方はコビホーさんという方です。なんと日本初のゴスペルシンガー、現在74歳なんですよね。かつてシナの夜で大ヒットを飛ばした、歌謡界往年の大物と言ってもいいと思います。そして彼女は今から約25年ほど前にイエス・キリストを信じ受け入れたクリスチャンなんです。以来賛美歌やゴスペルを歌いながらキリストの証を全国でされているんだと伺いました。実は彼女は和歌山生まれの中国人なんですね。お父さんが散髪屋さんを手広く経営し財を成したようであります。ところが戦争が始まると日本の当局によりスパイ容疑をかけられてしまうんですね。仕方なく一家で中国大陸に渡ったのでした。そして北京の芸術学校を彼女は出るんですね。ところが戦後中国では共産革命が起こりますね。また日本出身で軍の慰問にも少し関わったような彼女はまたしてもスパイ容疑を受けるのです。そしてとうとう日本の軍人と偽装結婚し、家族を置いてたった一人で日本に亡命したのでした。母国と祖国の両方から捨てられた経験を持つ彼女にとって、本当に揺るがないもの、変わらないものというものは一体何なんだろうか。永遠不変なものというものがあるんだろうか。そのような確固たる確かなものを求める心は人一倍強かったのかもわかりません。やがて彼女はどんなことがあっても自分を捨てることがない方、永遠の裁きの座にあっても私のことを守りきる方、イエス・キリストと出会いこの方を信じたのでした。しかしその時気になったのが34年前に中国へ残してきた一族のことだったんですね。日中国交正常化がなると彼女は中国へ戻る、また行く決心をしたんですね。中国の上海の空港に着くと皆待ってる人のところに行くんです。ところが彼女は亡命者であったわけですね。税関で随分厳しい取り調べを受ける羽目になったんです。1時間半以上も、カバンというカバンを徹底的に調べられ、中のものを全部出されて大変な荷物検査を受けたというんです。お母さんはすでに4時間も待ってる。そのお母さんと目と目があったらしいですね。その時に、お母さんが大きい声で、早く帰っておいで、荷物なんてどうでもいいじゃないか、お土産なんてどうでもいいじゃないか、早く私の胸のところに戻っておいでって大きい声で叫んだんだそうです。税関の職員が、あのおばあさんはあなたの祖母かと聞いた時に、いいえ、母です、34年ぶりです。するとまた大きい声でお母さんが叫ばれるんですね。早く帰っておいで、荷物なんてもういいじゃないか、土産なんて私はいらない、早く私のところに戻っておいで。その声があまりにも必要でうるさくて、そして響き渡るものであったので、この税関の職員たちはもういい、行けと言って解放してくださったそうです。お母さんのところに飛んでいきますと、ギューッとこう抱きしめてくれた。ふと後ろを振り返ると、税関の職員たちも皆もらい泣きしていたというんですね。私はこの話を聞くとき、聖書の一箇所を思い出しました。それは、放蕩息子の例え話のところであります。父の元から財産踏んだくって、遠い国に放蕩三昧に行った息子。しかし何もかも使い果たした後で飢饉にあって、飢え死に寸前まで行くんです。その時お父さんのところに戻っていく時のこの言葉がこのように書いてあるんですね。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって、自分の父の元に行った。ところが、 まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほぶりなさい。食べて祝おうでないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた、と書いてあるんですね。ここでお父さんとは一体誰を指しているのでしょうか。あなたの作り主、あなたの命を作り、人格を作り、人生を与えた誠の神様のことです。ところが私たちはこの父のような存在である誠の神を無視し、神などないかのように生きてきたのではないでしょうか。この神を無視する生き方、神がないかのような人生を歩むことを聖書は罪という言葉で表しています。例えば、親が外出するときに子供にこう言いつけたとします。いいかい？お父さんとお母さんの寝室に入って遊んではいけないよ。その中で暴れてはいけないよ。そういうふうに命じたとします。ところが両親が家に帰ってみると、寝室はめちゃくちゃに荒れていました。その時に子供がごめんなさいって謝ったならば、まあこれは親子の和解の余地があると思うんですね。しかし、ここに入って何が悪いんだというふうに言い直った場合はどうでしょうか。俺だって個室が欲しいんだ、どこの部屋に入ろうが勝手じゃないかというふうに、そんなふうに言ったらどうでしょうか。さらに、あんたには俺に命令する資格なんかないぞと。俺はあんた親と認めてないんだ。勝手に頼んでないのに産んでおいて、親だ親だといろいろ命令するけど、そんな権利お前なんかにないぞなどというふうに言ったならばどうでしょうか。言いつけを破ったことは悪いことです。しかし、もっと悪いことは、親を親として認めないということではないでしょうか。なぜこれが最もひどい罪なのか。親子関係というのは人格的な関係ですね。そして人格的関係で最もひどい罪は相手の人格が傷つくようなことを故意にすることです。それは相手を無視すること。相手がいないかのように、初めからいなかったかのように無視することではないでしょうか。これと同じことを人間は自分の作り主にやってきたのです。最も根本的な罪、それは誠の神を神として認めない態度のことなのです。しかしこの放蕩息子は立ち返るとお父さんのところに帰っていったんですね。その時お父さんは彼を迎えてかわいそうに思った。そして抱きしめた。そして口づけしたと書いてあります。皆さん、神とはこのような方なのです。あなたが帰ってくることを待ち続けておられる方です。今日帰ってくるか、今朝帰ってくるか、今帰ってくるんじゃないか。首を長くして、自分の作り主のもとに帰ってくる、そのあなたを待ち続けてくださっている方ですね。実はこのお父さんは、息子が帰った時に三つのものを用意しました。それは、一番良い服、そして子供の、その印である指輪、そしておそらく裸足であった彼のために靴を用意しなさいと言ったんです。服、指輪、靴。これには共通点がありますね。サイズが合わないと意味がないという意味で共通点があります。帰った時、私にぴったりの受け入れの備えが全部できていたというんですね。同じように天地の作り主である神は、どんな罪人でも、どんな過去のある人であったとしても、そのまま受け入れることができるための備えをすでに準備していらっしゃる方です。その備えとはイエス・キリストです。キリストはあなたから一切の罪の罰を取り除いて、ご自分の上に引き受けてくださる方なんです。十字架にかかって、 あなたの罪を一つ残らず取り下ろして、ご自分の上に受け止め、神から徹底的に裁きを受けてくださった方なのです。このキリストの十字架の犠牲のように、人は神の前に立てるのです。どうか、あの法と息子のように、誠の神様に立ち返ってくださることをお勧めしたいと思います。